こんにちは、梶田幸です。このラジオは累計500以上のお悩み相談に答えてきたラジオになります。はい、今日はですね、自分の心が動いた時っていうのが価値があるんだなというテーマでお話をしたいなと思うんですけれど、いや自分の心が動く時って別に価値があるなんて思ったりしないじゃないですか。まあ実際にその価値があるかどうかは分かんないけれど、学校でねムカついた時とかさ、会社でムカついた時とかさ、悲しくなった時とか、めっちゃ嬉しくなった時とか、いろいろ人生においてはあるでしょ。でそういうことってさ、まあその時は覚えてたりとか、ここ1週間覚えてたりとかあるけれど、忘れていくじゃない。全部が全部覚えてるわけじゃなくて、どでかい印象に残ったやつとかは覚えてるけど、全部忘れていくじゃない、ほぼほぼね。でそれってね、どうなんだろうと思って、最近ね僕エッセイを読み出したんですよね。エッセイってなんか芸能人が書くイメージとかだったんだけれど、それ芸能人とかじゃなくて他の人のエッセイ本みたいなものをたくさん読むようにするとですね、やっぱおもろいなと思ったら、なんかおもろいなっていう感想だった、甘いけれど、やっぱりねその人のね、心が動いた瞬間の文章とかって、その人のことをよく知らないでも、興味がすごく出たりとかするんですね。例えばこの前読んだエッセイに、餃子の店に心を救われて、頑張れたっていう話があったんですけど、別にね、その人のことを知ってるわけじゃないし、詳しい友達でもないのに、その餃子屋さん行ってみてえなとか、自分だったら、この場所に心救われたなとか思ったりとかして、他の人が心を動いた瞬間の話を聞くと、自分にすごく伝染するんだなと思ったんですね。で僕モデル活動もやってるのでね、他の人に影響しないといけないなって思う時ってよくあるんですよ。だからいわゆるこう事務所とかね、そういうものでよく言われるのがフォロワー数を増やしなさいなんていう風に言われるんですけれども、やっぱりね情報を出そうとしちゃうんですよね。ダイエットおすすめ5000みたいなね。でこれはこれで全然有益だったらいいんだけど、なかなかそのファンにならないっていうのがあるんですよね。ファンにならないんですよね。じゃあどういう風な投稿だとか、そういう風なね、人気になるにはどうすればいいんだっていう風に思うんですけれど、結局ね、人気を出そうと思って、コンテンツ作ったかって、全然無理なんですよね。全然無理なんですよ。でも、ちょっと話脱線しそうなんですけれど、やっぱりですね、自分がめっちゃいいなとか、すっごい悲しかったなとか、自分で強く何か思ったこととか、すっごく強く好きなこととかは、やっぱり他の人にその熱とかが伝染しちゃうっていうのであって、その伝染においてどんどん影響されていって、その人のことを知りたくなったり好きになったりファンになったりするわけですね。なので自分の心が何で動いてるかとか、自分の心がどういう時にどういう変化をしてるかっていうのを、これ強く観察しないといけないと思ったんですよ。でよくこのラジオとかでも僕がよく言ってることなんですけど、最近の僕のテーマなのかな、他の人に合わせて他の人が喜びそうだから自分の行動をするみたいな、だから他人のことを見すぎるっていうのは何の影響も起こせていなかったりすることが多いんですね。なんであんな自己中な人にはファンがつくのみたいなね、これやったらバズるだろうとかね、これやったら他の人が喜んでいっぱい見てくれるだろうっていうのは、やっぱり戦略的に間違ってるんだなと。 やっぱり今は SNS とかがそうやってね、 YouTube とかこうインスタとかいっぱいあるからさ、やっぱ他の人が何興味あんだろうとかね、他の人がおすすめしてる本は面白いのかとかね、他の人がレビューが高いからこれはいいんだとか、なんかやっぱり他の人基準すぎるという、うん、基準が他の人にありすぎるという。じゃあ自分はどうなのと、こう自分は何が好きなのとか、あなたは何が趣味なのとか、なんか聞かれた時にパッと出ないっていうのは自分のこと知らなすぎるんですよね。でやっぱりね、エッセイとか見てもエッセイとかこうね、おもろいなと思う人ってやっぱりね、自分のこう感情が動いた時のことをうまく書けてるんですよね。うまく書けてるし、それがやっぱ伝染しますよね。だから僕その昔はね、昔はですよ、自己啓発書とか結構好きだったんですよ。自己啓発好きでね、いろいろこう読んだりとかしてたんだけど、最近はですね、自己啓発書にあまりこう手が伸びないと。まあその時期終わったのかな。それ以外の本にすごく手が伸びて、だから最近エッセイ本とか大好きなんですよ。他の人の日常を書いたものとかね。最近だったらこう、エッセイとは言わないかもしれないけれど、森博さんっていうね、方の書かれた本、面白いなと思ったんですね。昨日の夜もね、読んでたんですけれど、静かに生きて考えるというね、本なんですけど、これがまたもうね、僕にこう刺さりすぎるというか。で、これどこが刺さったのかっていうと、もう静かに生きて考えるというテーマからもう刺さりまくってるんですね。昔、19歳ぐらいの頃とかね、10代の頃っていうのは、他人のキラキラにすごく影響を受けた時だったんですね。芸能界とかね、俺は芸能界に行かないといけないとかね、いろいろ思って特別な存在になりたいとか思ってたんですけれど、今はですね、30になりまして、静かに生きて考えるという本とかにガンガンにも目が行くと。で、いきなり冒頭でね、書かれてるんですけど、やかましい世の中でも静かに生きたいって書いてあるんですね。いや、めっちゃいいな。やかましいんですよね。というか最近思ったんですけど、この世の中やかましすぎますね、最近ね。まあやかましい方、まあラジオとか撮ってる方が何、やつが何言ってるんだっていう感じなんですけど、 SNS とか、まあ最近 X とか見たらさ、やばいですね。やかましさの、やかましさの代表みたいな人たちが、どんどんどんどん発信して、もうこれ、このコンテンツに僕は時間を使っていいんだろうか、自分の人生を使っていいんだろうかっていうのが、もうどんどんどんどん広告出てきたり、この人とこの人が喧嘩しているやら、この人となんかコラボして YouTube で揉めましたとか、もうなんか、もうええわっていう感じですよね。で、やっぱりそれを見てる時間もですね、まあ感情、心とか動いてるんだけど、変に動かされてる心の話じゃないですよ、今日はね。そういう風に変に釣り動画とかで腹立つとかの心の動きの価値ではなくて、やっぱり自分の人生でやっぱり友達と話していてめっちゃ嬉しかったこととか、ね、最近だったら僕ね、自分のお父さんがですね、ちょっと調子悪いんですね。で、急に倒れちゃったもんですから、僕も、すごくびっくりしてね、めっちゃ元気だったお父さんが、最近急に、ちょっと体調悪いってなって、あ、風邪だろうと思って、パッてね、ちょっとね、置いてたらというか、お父さんもそんな、若いですから、まあ自分で病院行って治すわみたいな感じだったから、ちょっとね、まあ離れてもいるしどうなのかなと思ってちょっとだけ心配してたぐらいだったんですけど、まあ大丈夫だろうと思ってたらですね、急に倒れちゃってですね、この日が山場ですみたいなお医者さんの言葉を聞いてですね、これ自分のお父さん死ぬんじゃねって思ったんですね、最近。で、 それがもうまあここ2週間衝撃的な出来事だったんですよ、僕ね。自分の親がですね、死にそうとかさ、自分の親がこう健康を害すとかさ、なんでしょうね、一生自分の親って元気だと思っていたんですよ、勝手に。そんなことありません？まあ全員が全員ではないと思うけれど、僕はね、自分の親はなんか健康だと思ってたんです、勝手に。ずっと健康だと思ってた、ずっと元気だと思ってたんですけど、いやー、それを聞いた時にね、あ、すっごい心動いたんですね。心動いたというか、もうほんと、もう、気が気じゃないっていうね。で、こういう感情ですね、やっぱり、ね、それをこう、コンテンツにしようとか思わないけれど、やっぱ大事にしないといけないなと思ったんですね。もちろん、怖いけど、そう、怖いと感じてる今、2026年の始まりっていうのは、自分の感情を記録しておかないとなと思って、まあ記録用にね、あのノートでエッセイみたいな感じで書いたんですよ。こんなこと思ったよって、こういうこと、強く思ってこんなんがありましたよみたいなこと書いたらですね、まあなんか僕がおすすめする本5000みたいな感じよりかは、読んでくれた人がね、なんか連絡くれたりとか、読んでくれた人が多くなったり、いつもより多くなったりとかね、したんでね、あ、やっぱりね、自分のことをよく見てですね、よく観察して、自分がどういう時に心動いて、それがどういう感情なのかとか、じゃあ言葉で表すにはどうしたらいいかとか、そういうことをね、やっていくと、やっぱり、他の人には伝染しますね。で、他の人が伝染して何かいい影響を受けたりとかするっていうのは、価値が、まあ、出てくるということですよね。うん、他の人の人生の、何か迷っていることとか、停滞とかそういうものをほどいたりとかね。そういうことをできるんであれば、じゃあ、それが価値があるということにはなると思うので、あ、っていうことは、結局他人に合わすとかではなくて、自分のことよく見て観察し、それをアウトプットしたものが、価値が出たら、それは仕事になるじゃないと、思ったんですね。だからやっぱり自分のことをちゃんと見ないといけないなというふうに思ったよという話なんですけれども、まあまあなかなかね、同じようなことを喋ってしまっていますけれど、はい、僕最近全然違うラジオも始めたんですけれど、それね、このラジオね、ずっとやってますけれど、そのラジオなんていうのは、まだ再生数がね、2とかなんですね。2、1、俺が聞いたから、誰か一人聞いてくれたのかな、ぐらいのラジオなんですけども、初めて昨日コメント来ましたね。はい。僕将来とか近い将来ね、本屋さんやりたいなと思ってるんですけども、そのコメントにですね、影響を受けましたよと、ワクワクしてます、本屋さん応援してますって書いてあったんですね、嬉しい。いや、まあそのラジオっていうのはなんかレールから外れた人への静かな読書室っていうね、まあ自分のことを救うラジオなんですよ。結局レールから外れまくって、生きにくかった、しんどいなとか、すごい心細いなとか、いろんなね、いろんなこう、まあ自分で選んだ道なんですけど、結局そういう風な生き方をして、何かやっぱりしんどいなっていう思いがあったりした、そういう時にね、本に救われたりしたので、そういうラジオをね作ってみたんですけれども、そのラジオでね、そういうこと言ってくれる人がいるっていうのも、結局自分の心がね、動きまくってしんどいなっていうのを救うためのラジオをやったら、他の人に影響したということなので、やっぱり自分の心を観察するっていうのはちゃんとしないといけないなと思ったよという話でございました。このラジオ聞いてくれてる方で、新しいラジオも聞いてくれるよっていう方はですね、またURL から貼っとくのでね、飛んでください。はい、ということで終わります。では。